経験1、主の血は私たちを汚れと偶像から清める。主は私たちを洗って2つの部類の汚れた事柄から離れさせます。それは汚れからと偶像からです。汚れは人を憎むこと、人に悪を行うこと、この世の享楽にふけることを含みます。私たちは救われた時、これらの汚れたものを恥ずかしく感じました。私たちは復興される時、やはりそのような恥の感覚を持ち、かつて関わっていた罪深いこの世的な事柄を思い出したくなくなります。清い水としての主の血は私たちをすべての汚れから洗います。おそらく今日私たちは陰口、噂、妬み、批判、不親切から洗われる必要があります。私たちは救われる前、多くの偶像を持っていました。かつてウォッチマン兄兄弟が上海で勤めをしていた時、突然ある姉妹を指さして、マタイによる福音書には何章ありますかと尋ねました。彼女は26章ですと答えました。マタイ福音書は28章。次に兄兄弟は彼女の長いドレスにいくつボタンがあるかと尋ねると、彼女はためらうことなく正しい数を告げました。この単純な例証は、私たちが主イエスを愛する以上に衣服を愛しているかもしれないことを見せています。私たちが主以上に愛するものは何であれ偶像です。あるクリスチャンは主イエスのために一滴の涙も流したことが決してありませんが、自分の衣服のために多くの涙を流しました。このことは彼らが主イエス以上に衣服を愛していることを証明します。他の人たちは博士号や高い地位のようなものを顧みるかもしれません。これらの事柄はすべて偶像です。私たちは主の贖う血が私たちを清めて、私たちのすべての偶像からも離れさせることを必要とします。中高生編。中高生であるあなた方の大部分は小学6年生前後にバプテスマされ救われました。救われるとは、あなたの死んでいた霊が再生され、霊の中に神の命を持つようになることです。したがってあなたは救われていないクラスメートと異なっているはずです。特に汚れと偶像を好まない感覚が内側にあります。例えばクラスメートは誰かの陰口や噂話をしたがります。しかしあなたがそれに参加すると、内側が直ちに汚れ暗くなります。あなたは主の皆を呼び、汚れに関わったことについて自分の罪を告白し、イエスの血で清めていただかなければなりません。実はこの世の人でさえこのような噂話を好む人は大成しません。汚れが彼らの有用性を損なうからです。あなたは主の血の効果に感謝し、罪を告白することを訓練してください。そうすればあなたは必ず前進することができます。またあなたは偶像、主以上に愛するものを対処する必要があります。例えばポケモン GO というスマホのゲームがあります。このゲームはよくできているので世界的に流行しました。しかしある人たちは車の運転中、このゲームに没頭して重大な交通事故を起こしたりしました。運転中は運転に集中する必要があります。同様に中高生生活の祝福の源は主ですから、あなたは主を愛し、主を享受し、主につながる必要があります。この例えのようにポケモン GO が悪いかどうかの問題ではなく、それに没頭したり占有されることが偶像であり、あなたのクリスチャン生活を主の祝福から遠ざけるのです。主の血を取り、偶像からも清められますように。2、神の目に私たちの人の霊は天と地と同等に位置づけられている。ゼカリア書第12章1節は、神は天を述べ地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたと明確に言っています。天は地のためであり、地は人のためであり、人には霊があって神と接触するためです。 私たちの人の霊は私たちが神と接触することにおいて重要であり、私たちが神と接触することは神に対する私たちの礼拝です。ヨハネによる福音書第4章24節は言いますが、神は霊であるから私たちは私たちの霊の中で神を礼拝しなければなりません。私たちは霊を活用することによって神を礼拝します。私たちは意義深い人生を送りたいなら神と接触すべきです。クリスチャンの歩みの中で私たちは霊に従って歩く必要があります。あなたが私に質問するとき、私は魂からあなたに答えるべきではありません。私は霊からあなたに答えるべきです。私たちは霊に従って歩き、生き、存在する霊的な人です。在職青年編。在職青年は職業のキャリアプランにおいて最も重要な時期にいます。25歳から35歳くらいの間にどの領域で生計を立て発展させていくのかを決めるべきです。この時期にしっかりした基礎を据えなければ、基礎がないので良い家、良いキャリアプランを立てることはできません。またこの時期は人の内側がまだ柔軟性があるので、多くの新しいことを学び吸収することができるのです。兄弟の証。私は在職生活について以下のことが重要であると証しできます。 1. 紹介生活の中で霊を活用し、思いを霊につけて主を享受することで、魂、思い、感情、意志の機能が正常に調整され引き上げられる。特に主を最初の愛で愛し続ける。 2. 霊の主要な部分である良心の感覚に厳格に従い、自分の汚れと偶像を告白し、イエスの地で清めていただく。 3. 献身を更新し、自分の職業を主に捧げ、職業が主の権益のために祝福されるように求める。具体的には収入が家族を支える責任を担うだけでなく、紹介の経済的な必要を満たす責任を負う。そのために自分のためには何も求めず、神のエコノミーのためにすべてを求める。私はキャリアアップについて異邦人とは全く異なった方法で出世してきました。地位、名誉、金銭を追い求めるのではなく、主と紹介を追い求めることで、結果として主の祝福により出世することができました。在職生活において徹底的に主に信頼することで、ビジネスライフのすべての日に主の良きものと慈愛が私を追いかけてきて、私を祝福し、自分では考えられないような高い地位と高収入を得ることができました。主に信頼することで主が完全に責任を負ってくださいました。主を感謝賛美します。アーメン。
経験丸3。ヨハネ福音書第2章におけるマイルストーン BSG 編。ヨハネ2章3節。さて、ブドウ酒が尽きたとき、イエスの母は彼に言った。彼らにはブドウ酒がありません。7節。イエスは彼らに言われた。その水がめに水を満たしなさい。彼らはそれを縁まで満たした。8節。イエスは彼らに言われた。今、いくらか汲み出して、祝宴の長のところへ持って行きなさい。彼らはそれを持って行った。9節。祝宴の長は、ブドウ酒になったその水を舐めたが、それがどこから来たのかわからなかった。しかし、水を汲んだしもべたちは知っていた。祝宴の長は花婿を呼んで、10節、言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出して、人々が十分に飲んだ頃悪いのを出すものなのに、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、彼の栄光を表された。それで、弟子たちは彼の中へと信じた。ヨハネ2章16節。そして、鳩を売っている者たちに言われた。これらのものをここから取り去れ。 私の父の家を商売の家にするな。ヨハネ2章19節。イエスは彼らに答えて言われた。この宮を壊しなさい。そうすれば私は3日のうちにそれを起こす。21節。しかしイエスはご自分の体の宮のことを言われたのであった。ヨハネ第2章のマイルストーンは、1、命の原則、水をブドウ酒に変える、すなわち、死を命に変えること。括弧、聖書では、水は死を示しており、命の果樹であるブドウからできたブドウ酒は、命を示している。2、命の目的、神の宮、神の住まいを清め、建造することです。第1番目のマイルストーンは、命の原則が死を命に変えることです。聖書の中のどのようなことでも、最初に述べられることは、そのことの原則を決定します。死を命に変える原則は、ヨハネの続く章のあらゆる物語や実例に適用されます。主に感謝します。第1章で神である言葉は肉体となり、人の罪のために十字架で死なれた後、復活の中で命を与える霊となりました。主イエスは今、命を与える霊であり、人を訪れ、人の中に命として入ることができます。ヨハネの福音書は命の福音書であり、命がその主題です。第2章では、命の原則と命の目的が掲示されています。命の原則。キャンパスライフにおいて、友人関係、学業、クラブ活動などで消極的な状況があると思います。例えば、苦手なクラスメートがいる。あなたに言いがかりをつけてくるクラスメートや先輩がいる。先生と馬が合わないなどの状況があるかもしれません。また、学業においては、自分が選択した専攻が予想していたものと違う。難易度が高すぎてついていけないなどです。このような状況があると、人は不安になり、暗くなるかもしれません。死の状況とは、不安になる、暗くなる、ため息が出る、活力がない、やる気が出ないなどの状況です。しかし、主に感謝します。主は羊の牧者として、羊であるあなたを訪れます。それは、あなたが命を得、豊かに得るためです。一旦あなたが命を得ると、命の大原則、すなわち死を命に変える原則が適用され、不安は満足に、ため息は歌に、元気がない状態から活力に満ちた状態に変えることができます。ハレルヤ。死について別の観点から考察します。誰も死を命に変えることはできません。お金も、名誉も権限もできません。歴史上の偉大な王たちは、彼らの権限や財力を駆使して、何とかして死から免れることができないか考え、苦闘してきましたが、彼らの誰一人、死に対して有効な対策を打ち出すことができませんでした。しかし、主があなたの中に命として入ってくると、この命はあらゆる水、死の状態をブドウ酒、命の状態に変えることができます。なぜなら、主が与える命は、永遠の非受造の神の命であるからです。第一章で見たように、この命を金銭で買ったり、人の権威で得ることはできません。なぜなら、人が神の命を得るのは、すべて彼を受け入れた者、すなわち、皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。ヨハネ1章12節から13節。あなたに必要なことは、神の言葉を読み、それに開き、受け入れることだけです。命の目的。命の目的は、神の家を建造することです。建造するためには、清めが必要です。聖書によると、私たちの体は聖霊の宮ですので、 私たちの体は神の住まいです。第一コリント6章19節。それともあなた方の体がうちにある聖霊の宮であることを知らないのですか？この聖霊はあなた方が神から受けたものであって、あなた方は自分自身のものではないのです。20節。あなた方の体において神の栄光を表しなさい。また、教会は神の住まいです。第一テモテ3章15節。神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは、生ける神の紹介であって、真理の柱また基礎です。あなたが主によって命を得れば、死を命に変える祝福に預かることができます。しかし、あなたは必ず理解してください。命の目的は、神の住まいを清め、建造することです。あなたの体の中にある心の中のすべての苦さ、憤り、激怒、わめき、罵りをすべての悪意とともにあなた方から除き去り、エペソ4章31節。また、キリストは信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、エペソ3章17節。キリストがあなたの心の中に住まいを作ることは、最終的に教会、神の団体の住まいの建造に至ります。あなたが聖書を読んで命を得るのは、あなたの学業、職業、結婚のためではなく、神の家の建造のためです。しかし、あなたが命を得て、神の家を建造するなら、あなたの学業、職業、結婚は神の家の祝福の中で大いに祝福されます。あなたは必ずこのプライオリティを理解し、守ってください。